はい、今日4月最後ですかね、ゴールデンウィークらしいですね、はい、私はあまり関係ないんですけど、毎日休みのようで毎日休みでないという生活を何十年もしておりますので、まあ、ただお休み、ね、このゴールデンウィークが明けるとあれですか、コロナが5類になるっていうんですかね、この扱いが雑になるというか、普通の、インフルエンザ並みになるそうですが、でもかかりたくはないですね、かかりたくはないです、はい、まあ、私本当に人に会うことが多い仕事な割に、まあ、おかげさまで、まあ、かかったかもしれないですけども症状は出ずに、おりますけどね、うん、まあ、5類になってからかかって高いお金取られるのは嫌だなとかですね、そんな下世話な心配をしたりしておりますけども、まあ、先ほども言いましたけども広島中今おまわりさんで、限界態勢ですね、はい、あと道路をえらい工事してますね、特に町の真ん中、はい、サミットの人が通るとこだけ綺麗になるんですねそうでないとこは全然もう無視されてるんですけども、あんなことに何の意味があるかなと思いながらも、まあでもね、集まって世界の首脳が、まあ、集まるということには意味がありますよね、まあ、さっきも祈りましたけども、なんかちょっとでもね世界の平和に、進めるような会議になってほしいですね、広島でせっかくやるんですから、で、まあ、皆さん多分平和公園にね行かれるでしょうから、あと韓国の大統領もね平和公園に来られるというようなことで、まあ、これ はまあ、歴史上初めてのことではあるので、まあ、ぜひ、この人類初の被爆地で、そのリアルにねその体験してもらって、この核の恐ろしさみたいなことを分かってもらいたいですね、と思います、はい、では今日も心の時代の福音のお話なんですけども、今日はですね、まあ、この本の19章に書いてあります HSP 少女 A というテーマなんですけどね、HSP ということについてお話をしたいと思いますが、まあ、繊細さんとも呼ばれてますけども、この、まあ、本を読んでいただいたらと思いますが、この HSP という、まあ、これはその、まあ、くくりというかね、人のタイプですよね。で、ものすごく新しい考え方です。1996年に、だからまだ20年経たないですかね。そんなことだか24、5年か。ここに書いてありますけども、ごめんなさい。エレイン・エヌ・アーロンという女性の心理学者か精神科医でしたかね、が提唱した、まあ、心理学上の概念ということで、まあ、人間のタイプなんですけども、この武田由紀さんという人がですね、この HSP について紹介したんですね。で、繊細さんの本というのが出まして、これで日本では広く知られるようになりました、まあ、皆さんもね本屋さんなんかでご覧になったと思いますが、この本が出た後この繊細さん関係の本がいっぱい出てます、もうなんか2匹目の土壌を狙うかのような本がいっぱい出てますが、まあ、言ってることは大体一緒なんですけども、で、まあ、この HSP というのはここに書いてあるように、まあ、英語の Highly Sensitive Person の頭文字ですね、 HSP、 ハイリーというのは非常に高いというんですね、そしてセンシティブというのはセンシティブ、過敏であると、パーソン、とても過敏なあるいは繊細な人、まあ、武田さんが訳したんですかね、繊細さんと訳したのは過敏さんと訳さなくてよかったなと思いますけどね、まあ、繊細であると、いうことで、他の繊細が他の人よりも過敏なので、他の人よりもいろいろ微妙なことに気づくということであるんですけども、まあ、そういう人たちが人口の 15% から 20% ぐらいいるんじゃないかと、これは もともとアメリカの話ですけど、アメリカ人ってみんな神経質じゃないんじゃないかと思ってる人いるかもしれませんが、アメリカ人の方も神経質な方がとても多くて、で15から 20% ぐらいいると。で日本だと多分もっと多いかもしれないと言われてですね。で、まあ、今日この話を聞かれて、私は HSP だわと思う方が多分結構おられると思います、はい、でこれ生まれつきの特性で、まあ、言ってみればこの発達障害と同じようにこの脳のタイプと言ってもいいかもしれないんですけども、で、まあ、HSP という、まあ、くくりができたんですね。 HSP という人が生まれたわけじゃなくて、こういう人は HSP ですよっていうくくりができたことによって、あ、自分はこのタイプだったんだということが分かって、まあ、随分楽になる人が増えてきたということでもあるんですけどもね。でちょっと最初に、HSP チェックをしたいと思います、まあ、皆さんが HSP かどうかということをですね、ちょっとこれ今から読み上げますので、まあ、このどれぐらい当てはまるか皆さんちょっと自分で勘定してみてください、はい、まず1番ですね。自分を取り巻く環境の微妙な変化によく気づく方だ。2番目、他人の気分に左右される。3番目、痛みにとても敏感である。次、忙しい日々が続くとベッドや暗い部屋などプライバシーが得られ刺激から逃れる場所に引きこもりたくなる。次、カフェインに敏感に反応する。明るい光や強い匂い、ザラザラした布地、サイレンの音などに圧倒されやすい。豊かな想像力を持ち空想にふけりやすい。騒音に悩まされやすい。美術や音楽に深く心動かされる。とても良心的である。すぐにびっくりする、仰天する。短時間にたくさんのことをしなければならないとき混乱してしまう。人が何かで不快な思いをしているとき、どうすれば快適になるかすぐに気づく。例えば電灯の明るさを調節したり席を変えるなど。一度にたくさんのことを頼まれるのが嫌だ。ミスをしたり物を忘れたりしないようにいつも気をつける。暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている。あまりにもたくさんのことが自分の周りで起こっていると不快になり神経が高ぶる。生活に変化があると混乱する。デリケートな香りや味、音、音楽を好む。動揺するような状況を避けることを普段の生活で最優先している。仕事をするとき競争させられたり観察されていると緊張し、いつもの実力を発揮できなくなる。子どもの頃、親や教師は自分のことを敏感だとか内気だと思っていた、あるいはそういうふうに言われていた、手を挙げなくていいですけども、以上の質問のうち12個以上はいとそうだと思った人はおそらく HSP です、はい、12個以上ある人は、まあ、でも10個以上でも HSP 傾向ですね、はい、15だったとかね、全部とかね、ほとんどないっていう人もいると思いますけど、だいたいだから10から15%ぐらいの人は、これ10個以上あるんですね、はい、ああそうなんだと、私は HSP だったんだ、自分は HSP だったんだと多分ね気づいた方もおられるんじゃないかと思いますけども、はい、で、まあ、その度合いが強ければ HSP の可能性があるということですね。まあ、結局その敏感であるとか、ゆえにこう内気であるとかね、いろんなことが気になってしまうとか、刺激に弱いとかね、そういうタイプの人であります。で、実はこの HSP の後でですね、もう一つのこうくくりが出てきまして、 HSS っていうのが出てきたんですね。HSS っていうのはハイリーセンセーションシーキングっていうですね、敏感なのに強い刺激を求めるタイプの HSP なんですね。 HSP だけども、つまり敏感なのに過激なんですね、で、ここにリストがあるんですけども、好奇心が強く行動だが飽きるのも早い、周りからは明るく活動だと見られることが多いと。外出は好きだけど人や騒音などで消耗する。だから人の多いところ行きたいけども後でグタッとなるんですね、チャレンジすることが多いけれども小さなミスも引きずることが多いとか、初対面の人とはすぐ打ち解けるが次第に距離ができることがあるんです、ね、 これがまあ HSS と呼ばれるタイプの人で、だからまあ一見すごい社交的だけど、あ、家ではすごい疲れてるとかですね、そのガーッと行くけど長続きしないとか、まあ、そういうタイプの人、まあ、気になる方はこういうこの本も出てますので調べていただきたいと思いますけれども、でこの HSP と HSS をこう表にするとこういう感じになるんですね。つまりこの敏感さと、まあ、社交性の強さで分けることができるんですけど、今言った HSS っていうのは社交的でかつ敏感な人ですね。で HSP は内向的で敏感な人、そもそも内向的で内気で、で敏感な人で、そうでないタイプもいるんですね。 LSS っていうのはローセンセーションシーキングですけども、外向的だけど鈍感で、ここは内向的だけど鈍感と、うん、まあ、一応4つに分けられるそうです。皆さんどこかに入ります、はい、なんかあんまりこの辺入れられたくない感じしますけどね入れられたくないけど、まあこの敏感さと社会性とか社交性ということで分けるとこういうふうに分類されるということになっているそうです。でこの HSP の概念を提唱したアーロン氏によるとですね、まあ、HSP らしさとか HSP の特徴としては英語でこの DOES DOES ですね、 DOES だと。で D っていうのは Depth of Processing で、物事を考えすぎてしまう、まあこう考えることは深すぎるんですね。から O は Over Stimulated で、まあ、過剰に簡単に刺激を受けると。で E は Emotional Reactivity and High Empathy で、まあ、共感しすぎると。だからよくあるのはですね、こう自分は怒られてないけど自分の近くで誰かが怒られてると、それで自分が怒られてるかのように辛くなってしまう、もう怒られてる本人はケロッとしてても隣で泣いてるみたいなですね、そういうことが起こりやすいですね。で学校なんかだとね、先生がすごい誰かを叱ってるですね、先生はその子を叱ってるんだけど全然関係ないところで他の子が泣いてるみたいなですね、そういうのが HSP ですね。それからSensitivity of Subtitles っていうのは、まあ、鋭い感覚、まあ、小さいことにもすごく敏感に思うというのが、まあ、アーロンさんが言ってる HSP らしさということですけども、で、まあ、もうちょっと詳しく話をすると HSP の特徴と対処法ということなんですけども、で、まあ、多くの人がいると疲れてしまうんですね。だから教会に来て、教会に来るのはいいけどやっぱり後で疲れるみたいな人もいると思うんですけどね。でそもそも人が多いとか家来たくないという人がいるんですね。だから教会に誘って教会行こうやって言って、いや人の多いとか苦手みたいな人もいると思うんですけども、でやっぱりこれは感じる力が強すぎて許容量を超えてしまうんですね。だからこう例えばこう周りの人の目がすごく気になるとかですね、周りの人が自分のことをどう思ってるかすごく気になるっていうタイプの人がおられると思いますけれども、実は昨日一昨日も僕が行ってる高校で、生徒が私のところ来て、でみんなの目がすごく気になるんだって言ってですね、でまあ、その子に言ったのは、あんたが思ってるほど周りの人はあんたのことを見てないよって、ね、まあすごく気にはなってるけど、でも、ま、あなた自分周りの人のこと気にするかって聞いたら、いや気にしてないって言うんですよ。だから周りの人も気にしてないよって言われて、あそうですかって言って帰りましたけどねまあでも多分もうその子の感覚なんで、これを何度もやらないとですね、どうしてもずっと気になるんじゃないかと思うんですけども、まあやっぱりこういう人はやっぱり一人でいる時間を持ってこう神経が高ぶっちゃうので、こうそれを休めなきゃいけないですね。それから考えすぎて動けなくなると、さまざまな状況が想像できてどれがベストなのか分からなくなると。でさっきもありましたけども、いろんなことをいっぺんに頼まれるとそれをどうしていいか分からなくなるんですね、まあ、パニックになっちゃう。でそういう人に対してはとりあえずを入れましょう、とりあえずまず何かやろうと、ね、そこから順番にやろうと、なんかぐしゃっとこうなんかね、いろんなことが背負わされているような感覚になっちゃうんですね。それから他人の機嫌に左右される、まあ、これさっきも言いましたけどね、で自分がどうしたいか考えてみましょうと、で自分のこうしたいを大切にした方がいいんじゃないかと、 周りの人が周りがどうかっていうことよりも、まあ、自分がどうしたいかということを考えて考えて、まあ、それに集中することで周りの人がどうなってるかとかそういうことはあんまり考えないようにしようというようなことですね。それから自分のことが嫌で嫌いで嫌になると、自分のことを嫌いな人多いですね。 HSP の人は自分のことを嫌いだと嫌だと、うん、でそういう人にはやっぱり自分を変えるっていうよりも自分に合うことを探す、ね、で生活や習慣や生活習慣や環境などを変えて、行く必要がありますよと。で、まあ、いろんな刺激に疲れてしまうのでいう人は、まあ、刺激を物理的に防ぐことがいいですよと。いろんなものが見えてとか視覚的に疲れる人はサングラスをかけるとかヘッドホンするとかですね、マスクをするとかそう言ってこう、まあ、防御すると。あと、まあ、うまく相手に伝えられないというですね、こう言葉がうまく伝えられない、考えすぎて、大体の場合考えすぎて何て言っていいか分からなくなっちゃうんですね、うん、まあ、何でもいいから言えないじゃないかと思うんですけど言えないんですよ、考えすぎちゃって、うん、で、まあ、そういう人は、まあ、アサーショントレーニングとかですね、そういうのを受けて、どういう言葉遣いが正しいかということを、まあ、理論的にこう構築していくことで喋りやすくなるんじゃないかと、まあ、これはちょっとしたあのヒントみたいなもんですけどもね、まあ、HSP の人の特徴と対処法ということですね。 で、まあ、でも HSP っていうのはもうそもそもその人の個性なんで、それをあのだから改善というか和らげることはできるけど、まあ後でもお話しますけど、むしろ HSP っていうのはそれだけ繊細だから長所でもあるんですよ。いろんなことに気づけるとか共感できるとかですね、感性が豊かだから長所でもあるんですね。だからそれを、まあ、HSP をやめるというか HSP を脱却するとかっていうのはその人らしくなくなるわけで、であの HSP として生きていくことを選びましょうということは、まあ、この最初にお話した武田さんとかも言ってますけど、で武田由紀さんという方はご自分も HSP らしいですね。でクライアントさんの中に HSP タイプの人が多くて、まあ、こういう本を書かれてるわけですけども、仲間を見つけようと、自分だけじゃないことが分かると楽になりますよと。これはもう本当にその通りで、あの自分が多くの人の場合は自分がこんなことで、この自分がその HSP で苦しんできたけど、あ自分だけじゃないんだと、みんな同じことで苦しんでるなと思うと、それだけで楽になる、ね、で自分を責めなくなる。で多くの場合責められてるんですね、うん、なんかあんまりなんでそんなことで気になってるんだとかね、あのもっとあの楽に生きろよとか言われてるけど生きられないから、ね、で似ているけど違いがあることを知ると、で、まあ、仲間ができたら今度はでも自分の中に自分とこの人とは違うと、あじゃあ自分はこういうところに問題があるのかなと、こういうところが苦手なのかなと、こういうことはできるのかなというです、ね、そういうことがこうはっきりしてくると。で自分の中に居場所を作ろうですね。でHSP の人はやっぱりこうあの人間関係作るのが苦手な人が多いですね、あの気になりすぎてるので誰とでもわーって楽しくみたいなことは苦手なんですね。で、まあ、後でもお話ししますけど、私が関わった高校生の女の子ですけど、あの、まあ、典型的な HSP だったんですけど、その子は一人旅が好きだったんですね。高校生の女の子ですよ、うん、でもそれって変ですよねって言うんですよ、うん、家族とさえ旅行するのが嫌だ、一人がいい、ね、変ですよねって、いや変じゃないよって、うん、いいじゃん一人旅、うん、ってそう言ってあげたらすごい喜んですぐ一人旅行ってました、うんうん、だから一人でいることでそのたくさんの人といることによって受けた、まあ、傷とかダメージとかストレスとかをこう緩めてあげられる、一人の時間中で一つのことに集中しましょうと、複数のことがいろいろあると混乱するから、まあ、順序をつけて一つずつやりましょうとですね。で気づくと対応するを分けましょうと。で気づいちゃうとその気づいたこと全部こうやらなきゃいけないと思っちゃうけど、そう気づくのはしょうがない HSP だからね。だけど何を対応するかは考えましょうとですね。で苦手を克服するよりも得意を生かしましょうと、ね、苦手だってできないことをくよくよしなくてもいいからね、できることを増やしましょう、全力で逃げなければならない時があるって書いて、これも全部その武田さんの方に書いてあるんですけども、時にはもう逃げなきゃいけない、無理な時は逃げましょうみたいなこと書いてあるんですね。なかなか面白いですね。で、あの、まあ、私が関わったケースでこの本に書いてあるこの少女 A という子ですけど、 まあ、ここにも書いてありますけど、私が一番長いこと関わった、まあ、今もある意味ちょっと関わり続けている女の子ですけれども、この子は中学校の時に私が行ってた学校に、転校してきた子ですけど、もうとにかく非常に敏感でしたね。で、集団生活が難しい。で、少人数はいいですね。マックス5人ぐらい。それより多いともうしんどい感じ。で、まあ、少人数だと楽しく過ごせてるんですけども、まあ、だから中学時代はずっと触れ合い教室で過ごして、で高校は通信制に行ったんですけども、でも登校するたびに先生とか生徒が変わるんですね。そんなに頻繁に行かないんだけども、そういうこうコロコロ変わる人間関係がしんどくて結局辞めちゃったんですね。でその後すっごい精神的に落ち込んでですね、で お母さんと、まあ、母一人子一人だったんですけども、まあ、この本にも書いてありますけども、とにかくお母さんを攻撃すると、まあ、お母さん攻撃するしかないから、もう毎晩のようにお母さんをなじる、まあ、暴力はなかったですけれども、まあ、罵詈雑言を浴びせてですね、もうでそのやりすぎて過呼吸になってで救急車を呼ぶみたいな。でその途中で私に電話してきて、でもう息も苦しくなって、でもう電話口でなんとかなだめて、1時間ぐらい聞いてちょっと落ち着かせるみたいなことがよくあったですね。でちょっともうさすがにしんどくなったので病院に入院して、で、まあ、そこで精神安定剤に出会ってですね、でこの薬が結構この子にはあって割と心が安定して、で退院しました。ただその入院した時にですね、入院病棟が7階だったんですけど、エレベーター乗れないんですよ。乗り物も乗れないし、だから7階まで歩いて、僕も見舞いに行くと必ず7階まで一緒に歩いて、降りたりなんかしましたけどね。で、まあ、この子はその頃に、HSP のことをネットで知ってですね、初めて自己理解ができた。で実は僕は HSP のことをこの時まで知らなかったんです。この子に教えてもらったんです。先生 HSP って知ってるって言うから、いや私知らんよって言ったら、いや私これだと思うって言って、何って言ってですね、で私も調べて本も買ったりなんかして、あそうだなと、ぴったりだなと、いうことで、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、自己理解が進んで自分だけじゃないということが分かって、 HSP の村みたいなのがあるんですよ、ネット上に、でそこへ入ってそういう人たちとこうコミュニケーションすることで徐々にねこう精神的にも回復して、で結局、まあ、高校は卒業できませんでしたけども、韓国アイドルに憧れてですね、でああなりたいということで東京の新大久保で、韓国アイドルを育てるダンススクールに通って、通うようになってですね、で今も東京にいますね。まあさすがにちょっとアイドルを諦めたみたいですけど、なんかダンサーになりたいと言ってダンスに打ち込んでますね。でこの子のことがだから、まあ HSP のことを僕は教えてもらったし、 HSP の持ってる問題点みたいなことをすごく教えてもらったケースですね。で2番目のケースはですね、これは私がスクールカウンセラーに行っている学校の、これは高校生の女の子ですけども、2年生の2学期に来談しましてですね、来て早々20分泣いてたんですよ。何にも言わないんで20分泣いてるんですよね。それで私もじーっと見てました。もう自分のカウンセリング史上最長の沈黙でしたね。20分泣いてると、でももう酌量にずっと泣いてたんで、それで20分泣いた後で2時間学校生活の辛さを話し続けました。この子は2時間ずっとですね、でとにかく集団がしんどいと、で人の話し声が気になるとかで、一人でさっき言ったこの一人旅がしたいというのはこの子だったんです。もう典型的にない HSP。 もう僕はすぐにですね、まあ、この時は HSP のこと結構詳しかったですから、でまあ、本を僕はいつも持ってるのでこれ読みなさいって言って、読ませて、そしたらもう彼女もズバリ、あ私はこれだと、分かって、お母さんにも話して、お母さんもどうしてるか困ってたんですね。で理解してもらってですね、でその後彼女自身が自分の扱い方を理解して、で学校生活も、まあ、しんどかったですけどね、でも上手に逃げたり、 だから逃げることも大切っていうことが分かったから、お休んだり逃げたりしながら、それで、でもこの子は小学校の先生になりたかったんですよ。ようそんな性格でなるなと、僕はここまで出かかってました。言いませんでしたけどね。あんたは無理とも言いませんでしたけど、はい、でも小学校の先生になりたいと。で、行きたい大学もあってですね。でそこがね、面接試験なんですよ。でしかも3回面接がある。で HSP の人は何が苦手って、面接ほど苦手なことはないんですよ。緊張したところでね。でもこの子はなんとかそこに行きたいということで、で行く直前にカウンセリングで何度もね、こう面接の練習をして、実は最初の試験は落ちちゃったんですね。でも彼女はめげずに2回目のやっぱり同じ試験があったので、そこで合格したんです。でもうね、こう桜の満開のような顔をして私のところに来たことをよく覚えてますけど、先生受かったって言ってですね、それでその後、じゃあ頑張れよって言って、こうだから高3の秋ぐらいかな、まあ自由登校にもなってたし、もうカウンセリングをしばらく休んでたんですけども、しばらくしてやってきた時にですね、先生私今ラーメン屋でバイトしとるんよって言うんですよ。って言って、小学校の先生になったら大きい声出さないけんけって言ってですね、はあラーメン屋でバイトかってですね、びっくりしました。はい、で今は、まあ、希望の大学に入ってですね、まだ卒業してませんけれども、多分小学校の先生に、ね、なるんじゃないかと思いますが、やっぱりこの HSP というくくりがあったおかげで助かったことですよね。だからこれがなかったら多分まあ自分はもう、ただただもう繊細で集団が苦手で何もできんこうみたいな、そういうもうね、自分を身につけられないままに、人生進んだかもしれないので、そういう意味ではとてもなんかね、良かったなと思います。で最後のもう一つのケースですけども、これはこのテキストの249ページで最後のところで私が書いてるケースですけども、これは、20代後半の女の子だったんですが、まあ、やっぱり僕たちが会った HSP の人はですね、女性が多いですね。男性もいらっしゃいますけども、3対1か4対1ぐらいで女性が多い気がしますが、まあ、でも統計的にはもうちょっと男性もおられるみたいですが、でこの子はですね、ひどい対人恐怖症 でもう幼稚園ぐらいの時に場面緘黙になって、もう人前で何も喋れないというような状況だったんですね。それで普通の就職が難しくて、障害者手帳を取って作業所に通ってたんですけども、それでも家からそこに行くまでの間ずっと親に付き添ってもらわなきゃいけないような子だったんです。でもうとにかく自己肯定感低くて、何やってもダメだと、自分はダメなやつだと、もうそう言って嘆いてました。で東京在住の子だったので、面接は難しいので、最初はちょっと何度か会いましたけども、じゃあオンラインでカウンセリングしましょうということで、それで認知行動療法というですね、この本にもちょっと書いてありますけれども、自分の行動を記録して、それをもとにいろんなこう改善を考えていくっていうやつを2年間やりました。はい、でこの子すっごい几帳面で、 HSP の人は大体几帳面なんですよ。はい、だから自分は HSP だと思っても几帳面じゃない人もいますけどそれはまあイコールじゃないかもしれません、几帳面の人が多いです。でこの子はすごい几帳面で、記録しろって言ったら毎日きれいに記録して、それでそれのに対して私がいろいろコメントするんですけども、まあ、この子にもやっぱあんた HSP よという話をしたら、まあこの子もすごく、ああ自分はそう、これだと、ズバリこれだと、これで苦しんでたのかということになって、すごい楽になってですね、それでこうずっとやり取りを続けていく中で、まあ、この子はまあクリスチャンだったので、でその記録の中にこう聖書の言葉とかこう出てくるようになったんですね。じゃあそれ取り入れてやってみようかということで、何かあった時に神様がどう考えてるかなとか、御言葉はどういう御言葉があるかなということをこう書くようになったらですね、それが彼女にとってとても良くて、つまりこう神様の目線をね、神様は自分のことをどう見てらっしゃるかっていうのことを考えるようになったんですね。でそれでこうどんどん回復してですね、それでカウンセリングが終わって、その翌年結婚して、でお子さんも生まれてですね、何年前かな、3、4、コロナの前でしたけど、なった年ぐらいかな。 そんなことがありました。でこれがね、その彼女の書いてきた記録表なんですよ。でここにその分かるでしょ、これ見たら性格がこの細かいところに小さい字で書いてですね。で、例えばね、友達と待ち合わせに15分遅れてしまったと、ね、15分ぐらい遅れてどうでもいいじゃないですか、ね、でもこの子はですね、恥がこれ 100を最高としてどんな感情になりましたかっていう書くんですけども、恥が95、在籍感が95、うんざりが95と、15分遅れただけで、で準備の時間配分ができないからこうなったってバカだと、すぐに自分はバカだって言うんです、ね、友達に申し訳ない、なんで自分はこうなんだろう、やっぱり最低だ、自己中だってですね、これすごい責めてる。でそれ以外こう考えたけどそれ以外の考え方はないですかって聞いて、いやみんなそこまで気にしてないかもとか、遅刻したぐらいで最低にはならないとか、人間みんな自己中、完璧なのイエス様だけって、こう出てくるでしょ、うん、でそういうふうにこう考えるオプションを増やすと若干減ってます。恥が95が90になってます、ね、うんざりが95から90、それでもまだ5ぐらいしか減ってないです。これまだ途中の時ですけど、こういうことを2年間やったんですよ、ね、結構私も地味なことやってます、はい、でもね、やっぱりこうやってこう自分自身のことに気づいていくっていうかですね、そういうことが、まあ、彼女自身をこう、まあ、回復に導いたし、それでやっぱりこう信仰的な側面もねあったのがとても良かったなと思います、まあ、そんなことをしながらこの HSP の人を治療していくわけですけども、まあ、最後にですねちょっとこの弱さの話をしたいと思うんですね。で聖書の中にこの弱いとか弱さっていう言葉は結構出てくるんですけども、3つの種類があってですね、1つは肉体的な弱さですね、まあ、パウロがその皆さんご存知のように、自分の肉体に主はトゲを与えられたと言ってですね、まあ、そのトゲが何なのかっていうことははっきり分かっておりませんけれども、肉体的に弱い人だったんですね彼は。それでも地中海世界を旅をして回ったんですけども、でも彼はその自分の体の弱さに対して自分自身の言葉として、すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われましたということですね。神様から語られた言葉としてコリント書の中で記録していて、肉体的な弱さはあるけれども、いや肉体的に弱い時にこそ神様は強く働いてくださるんだと言ってですね、この自分の体の弱さを受け入れてるんですね。それから信仰的な弱さっていうのも出てきます。これもパウロの手紙の中に出てよく出てくる話ですけれども、要するにこれは信仰的につまずきやすい人ですね、誰かこのクリスチャンの友達に何か言われたとか、あるいは牧師に何か言われたとかですね、あの時の対応がどうだとかっていうんでこうつまずいちゃう、でそういう人も確かにおられるんですね。でパウロはそれに対して信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりませんと言ってるんですね。弱い人はいるんだと、だからその信仰の弱さを、なんだお前そんなことでつまずいてとかね、そんなぐらい誰でもあるよみたいなことを言っちゃいけませんと、弱さを受け入れなきゃいけない、批判しちゃいけません、そういうふうに言ってます。それで、まあ、この今年のテーマである、まあ、メンタルの弱さということですけども、まあ、これははっきりこの聖書の中にこの心の弱い人っていう話は出てこないんですけれども、ダメージを受けやすいとかね、傷つきやすいとか、病みやすいとか、心を病みやすいタイプの人ですけれども、で、まあ、ずっとこの今年お話をしていることは、そのやっぱり弱さの原因とか特徴とかを理解する必要がありますね。で今日は HSP の話ですけれども、 HSP っていうのはそのまさにその人の個性ですけれども、この今の社会ではすごくそれがその人の弱さとして現れてしまうんですね。とにかくこう自己主張の時代ですしね、我も我もという勝ち組負け組の時代の中で、この HSP の人はとてもしんどい思いをしているわけですね。先ほどお話しした例なんかもそうですけれども、でもその、まあ、私がこう心理学をやる中で良かったなと思うのは、その弱さってどこから来るのかということが分かったということなんですよ、ね、だから私自身もさっきお話したように、最初に出会ったあの女の子から HSP ということを教えてもらって、であそういうタイプの人がいるんだなと、 ね、生まれつきそういうタイプの人、確かに言われてみればそういう人がたくさんいると、うん、でその人たちはそうなりたいとして生まれてきたわけではないし、でも一方で非常に繊細で、敏感な、そういう特徴を持っている。でこの社会の中ではそれが辛いことがあるけれどもっていう、その弱さの原因みたいなことが分かると理解ができるんですね。で、まあ、今年もそういうことで、まあ、例えば心の病気の話ね、うつとか、この間統合失調の話をしましたけれども、そういうこう辛い発達障害の話もしてますが、結局そのなぜこの人がこういう辛い思いしてるのかっていうことの原因というかね、その背景が分かると私たちはその人たちに本当の意味で寄り添うことができるんですね。背景が分からないとただ同情してる感じになっちゃう。同情しないよりはした方がいいけれども、ただ同情しているのと背景が分かって寄り添っているのでは寄り添い方に違いがある。でさらに言うと、背景が分かっていると今回のことのように、じゃあどうすればいいかということもある程度こう分かってくるんですね。それがとても重要なことだと思いますね。で、まあ、今日の御言葉としてこの2つの言葉を挙げてますけれども、まあ、これはそのパウロの9章、ヨハネのコリントの9章は、まあ、心の弱い人という意味でに限ったことではないけれども、まあ、弱い人全般ということとしてパウロが言っているわけですけれども、弱い人に対しては弱い人のようになりましたって言ってますね。ようになるっていうのは弱い人にはなれないんですよ、うん、例えば私なんかはその HSP でもないし HSS でもない、まあ活発で、鈍感な方ですね、はい、だから図でいくと右の下ですね、はい、なのにこんな仕事をしてるそれは私の感性がやってるんじゃなくて知識がやってるんですよ。あ、こういう人がこういう症状でこういうことで苦しんでるということはきっとこういう背景があるんじゃないかなっていう。だからカウンセラーとかそういう仕事をするのはこのそういう感性を持ってる人じゃないとできないんじゃないですかって言われたら、それに対して私は 100% ノーと言います。そうじゃないと、私はそういう人間じゃない。だけども知ろうとする気持ちはあると。なぜこうなのかと。で、理解しようとすることが実は共感なんだといつも言ってるんですね。共感って何ですかっていうと、それは理解しようとすることだと。なぜこの人はこのことで苦しんでいるのかっていうことを一緒に考えていく。で、場合によってはその人もわからないことがある。HSP なんかそうなんですね。1996年に提唱されて、日本に紹介されたのはこの10年以内ですから。だからそういうこう、まあこれからもね、いろんな薬が出てきたりするかもしれませんけど、そのことによってその人自身が自分を理解することができれば、それはその人にとってありがたいし、また私たちもこの弱い人のようになるためには、つまり弱い人に寄り添うためには、そこを知ろうとする努力が必要でしょうね。で、全ての人に対して全てのものになったと、まあ、パウロは言ってますけどね。まあちょっとこれはなかなか誰でもできることはありませんけども、それは何とかして何人かでも救うためですと。私もこういう仕事してますけども、やっぱり最終的にはここにあるんですね。人と関わってその人が救われてほしい、この本の最後にも書いてますけども、心が治るだけで全てがいいわけじゃありません、ね、最終的にはその魂が救われなければね、ならないわけだから。ただその最終目的はもちろん花から出さないですけどね。でこのヘブライの5章の2節に、大祭司、まあ、イエス様ですね、イエス様は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるって書いてあるんですね。イエス様自身が神でありながら人の姿を取られたというのは、私たちと同じ弱さを味わうためだったと。それは肉体的にも信仰的にも精神的にもということですね、うん、イエス様は怪我しなかったんじゃないかという人が言ってますが、いや、イエス様大工ですからね、結構散々怪我したと思うんですよ。そのために癒しを祈ったと思えないしね、うん、イエス様も明らかに精神的にダメージを受けられているところもあれば、ね、苦しんでいるところもあるじゃないですか。で、私たちと同じようにやはりその痛みを味わわれているし、苦しみを味わわれている。それは思いやるためだと。私たちを思いやってくださっている。究極はやっぱりここにありますけどね、イエス様が私たちのことを思いやってくださっていると。私たちはその代わりを わずかにやらせていただくんですね。イエス様のようにはできませんけれども、でもその弟子として、その手足として、理解すると、ああ、あの人のことわしは分からんわと、なんであんなことでつまずくのか、なんであんなんじゃろうかとかですね、そういうこう、もしね、それはあくまでこう自分のスタンスで見てるということですよね。いかにこのその人の弱さに寄り添えるかということは、この今年のねテーマでもあるかなと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は最近紹介された HSP というタイプのお話をいたしました。神様が私たちを作ってくださった、そして私たちのこの心や感覚や考え方、あなたに作られたものです。中には非常に繊細な敏感な方もおられて、そしてそのことにゆえに今の時代生きづらさを抱えている方も大勢おられることを思っております。あるいはこの中にも今日の話を聞いて、あ、私もそうだったなと思われる方もあると思います。神様が与えてくださった個性のゆえに感謝をいたします。もうそのことで苦しむ必要はありません。神様が与えてくださった個性を大切にして、そしてそれを生かして、あるいは時に、自分自身をケアして、生きていくことができるように、私たちもそのような方々に寄り添うために、さらに、理解していく、その努力を怠ることがありませんように、そしてイエス様がそうしてくださったように、弱い方々を思いやる力が与えられるように、また私たちの教会がそのために用いられますように、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。イエス・キリストの素式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそでございました。お座りください。